1、エレベーターの防災対策、災害に強い街づくりを応援します。4月から改修工事費の補助を開始。いつ起きてもおかしくない首都直下地震に備え、区では災害に強い逃げないで済む安全な街づくりを目指して様々な取り組みを進めています。4月からエレベーターへの閉じ込め等を防ぐための改修工事費への補助を開始しました。エレベーターを安全に利用できるようにするためにぜひご活用ください。問い合わせ、建築指導課構造設備担当、本庁舎8階、電話5273-3745、ファクス3209-9227へ。エレベーターを安全に利用するために、災害時にエレベーターに閉じ込められたり、扉が開いたままのエレベーターに挟まれる事故を防ぐため、平成21年9月の建築基準法の改正で技術基準が強化され、新たに設置するエレベーターには次の防災対策が義務付けられています。平成21年9月以前に設置したエレベーターで防災対策をしていない場合は、改修工事をご検討ください。エレベーターの防災対策、地震時慣性運転装置 PIHA 感知型の設置、地震発生初期の微振動 PIHA を感知し、本震 S 波が到達する前に最寄りの階で自動停止する装置です。利用者は大きな揺れが来る前に避難でき、閉じ込めを未然に防ぎます。機器の耐震補強、地震で機器やレールが被害を受けないよう、巻き上げ機や制御盤の転倒防止、レールの補強、ロープの外れ防止などを行い、耐震性を強化します。戸開き走行保護装置の設置、ブレーキや運転回路等の故障で扉が閉じる前にエレベーターが動いたとき、自動的にエレベーターを静止させる装置です。人が乗るカゴと床の間に利用者が挟まれる事故を防止します。地震が起きたとき、エレベーターが止まったら、エレベーターの中で地震が発生したら、行き先階のボタンをすべて押しましょう。地震時慣性運転装置が設置されているエレベーターは最寄りの階で自動停止します。最初に停止した階で降りて階段等で避難してください。閉じ込められたら非常電話のボタンを押し続けましょう。むやみに行動せず、救助が来るのを待ちましょう。エレベーターが動いていてもご注意ください。余震で止まることがあります。避難にはエレベーターを使用しないようにしましょう。ご存知ですか？エレベーター安全マーク、エレベーター安全装置設置済みマーク。エレベーターに地震時慣性運転装置、戸開き走行保護装置を設置していることを利用者が認識できるよう、装置を設置済みであることを示すマークです。表示は任意。安全装置を設置したエレベーターにはマークの表示をお願いします。問い合わせ、建築性能基準推進協会、電話3513-7561へ。同協会ホームページ http://www.seinokyo.jp/でもご案内しています。平成21年9月の建築基準法改正以前にエレベーターを設置した方へ、防災対策のための改修工事費を補助します。区では4月からエレベーターの防災対策のための改修工事費を補助しています。手続きの方法等、詳しくは建築指導課へお問い合わせください。補助の対象者、一定の要件に該当する個人・中小企業・マンションの管理組合等。対象となる建築物、次のすべてに該当する建築物。高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定建築物、ホテル・事務所・店舗・共同住宅等。延べ面積が1000平方メートル以上の耐火建築物、または準耐火建築物で地下を除く階数が3階以上。長期修繕計画または維持保全計画を作成し、計画の中でエレベーターを修繕項目に設定している。 地震に対して安全な構造である。区から違反建築に関わる是正指導等を受けていない。指導を受けたことがある場合は指導に従って是正していること。対象となる改修工事、次のすべてを現在の建築基準法の技術基準に適合させる改修工事、 P 波感知型地震時管制運転装置の設置、主要機器の耐震補強、戸開き走行保護装置の設置、補助金額、防災対策のための改修工事費 ×23%×3/2、 上限額は46万円。以上、エレベーターの防災対策でした。2、建築物の耐震化をさらに応援します。地震に強い住まいにしませんか？昭和56年、1981年6月の建築基準法の改正で耐震基準が強化されましたが、昭和56年5月31日以前に着工した建築物は旧耐震設計基準で設計されているため、耐震診断で地震に対する安全性を調べることが重要です。区では昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に、建築物の耐震診断や耐震改修工事への補助など耐震化支援事業を進めています。首都直下地震による被害を最小限にし、地震に強い住まいを作るため区の支援事業をご活用ください。問い合わせ地域整備課本庁舎7階、電話 5273-3829、 ファクス 3209-9227 へ。特定緊急輸送道路沿道の建築物は耐震診断費への補助を1年延長しました。緊急輸送道路は震災時の円滑な救助や物資輸送を担い、応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ重要な道路です。東京都の条例により、緊急輸送道路のうち特に耐震化が必要な道路を特定緊急輸送道路とし、沿道の建築物に耐震診断を義務付けて重点的に耐震化を進めています。区内の特定緊急輸送道路、特定緊急輸送道路図は地域整備課で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。甲州街道新宿通り国道20号の区間、目白通り、新青梅街道、青梅街道、公園通り、都庁第一、第二本庁舎と新宿中央公園の間の道路、靖国通り、青梅街道から区役所第一分庁舎前の一部区間、首都高速道路、4号線、5号線、中央環状線。区の耐震化支援、区では特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修工事費の一部を補助しています。耐震診断への補助は25年度までの完了分としていましたが、耐震改修促進法の改正で耐震診断が義務付けられたことから、補助期間を1年延長し、26年度までの完了分としました。補助要件、金額等、詳しくは地域整備課へお問い合わせください。補助の対象、次のすべてに該当していることが要件です。敷地が特定緊急輸送道路に接している。昭和56年1981年5月31日以前に着工した。鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれか。建築物の高さが道路の中心から建築物までの距離を超えている。補助期間、耐震診断補強設計は26年度までの完了分、耐震改修工事除却建て替え工事は27年度までの完了分。非木造建築物の耐震化に補助しています。建築物の耐震化はまず耐震診断を実施し、建築物にどれくらいの耐震性能があるかを総合的に判断します。そしてその結果に基づき耐震改修工事を実施します。今回は非木造建築物の耐震化支援事業を紹介します。補助の対象、昭和56年1981年5月31日以前に着工した 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物、次のいずれかに該当していることが要件です。延べ面積の2分の1以上を住宅・共同住宅等として使用している建築物、特定建築物、病院・学校等の災害時に重要な機能を果たす施設、百貨店・飲食店・事務所等の災害時に多数の利用者に危険が及ぶ恐れがある施設、震災時等に応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ緊急輸送道路沿道で建築物の高さが道路の中心から建築物までの距離を超えている建築物、事務所や店舗なども対象。耐震アドバイザー派遣と簡易耐震診断は無料。耐震診断補強の必要性を調査し、助言するための専門技術者、建築士を派遣します。派遣回数は5回まで。管理組合での合意形成の方法や耐震改修工事に向けたアドバイスも行います。調査の結果、耐震診断の必要性が明らかな建築物には、簡易な耐震診断を行います。構造図がない場合は診断できません。耐震診断補強設計への補助。耐震診断や補強設計にかかる費用の一部を補助します。区が指定した期間で、耐震診断補強設計の評定等を受ける必要があります。補助には面積あたりの上限額があります。補助金額、耐震診断費用または補強設計費用×3分の2、消費税等を除く、上限額は200万円。なお、補助の対象となる方への要件があります。詳しくは地域整備課へお問い合わせください。また、特定緊急輸送道路沿道の建築物は、この補助制度も同時に利用できます。耐震改修工事への補助。耐震診断補強設計に基づき改修工事を行う場合、費用の一部を補助します。表、耐震改修工事への補助金額、いずれも消費税等を除く、建築物の用途等補助金額の順に読みます。住宅、延べ面積の2分の1以上を住宅・共同住宅等として使用している建築物、耐震改修工事費 ×23%×3分の2、 上限額は4000万円。マンション、共同住宅のうち延べ面積1000平方メートル以上かつ3階建て以上の建築物、耐震改修工事費 ×23%×3分の2、 上限額は4000万円。特定建築物、敷地に接する道路の中心線までの敷地面積が500平方メートル以上の建築物、耐震改修工事費 ×23%×3分の2、 上限額は1000万円。防災上特に重要な特定建築物、特定建築物のうち災害時救急医療活動を行う病院、一時避難所となる学校、耐震改修工事費 ×23%×3分の2、 上限額は2000万円。緊急輸送道路沿道の建築物、緊急輸送道路沿道にあり建築物の高さが道路の中心から建築物までの距離を超えている建築物、耐震改修工事費 ×3分の2、 上限額は1億円。表終わり。要件等詳しくは地域整備課へお問い合わせください。木造住宅の耐震化にも補助しています。昭和56年1981年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等、併用住宅等を対象に耐震化を支援しています。要件等詳しくは地域整備課へお問い合わせください。ステップ1、予備耐震診断、無料。専門の技術者、建築士が建築物の耐震性能を簡易診断します。ステップ2、耐震診断、補強設計への補助。ステップ1の結果、耐震補強が必要となり、詳細な耐震診断を実施して補強設計する場合、 15万円、消費税等を除くを上限に補助します。ステップ3の1、耐震改修工事への補助。ステップ2に基づいて耐震改修工事を実施する場合、工事費用を補助します。補助要件、金額等はお問い合わせください。ステップ3の2、工事管理への補助。ステップ2に基づいて区の耐震診断登録員が工事管理を実施する場合、8万円、消費税等を除くを上限に費用の一部を補助します。パンフレット、地震に強いあなたの住まい。耐震化を進めるためにご活用ください。耐震診断から耐震改修工事までの流れ、実際に工事をした住宅の事例などをまとめました。区の耐震化支援事業も詳しくご紹介しています。地域整備課、本庁舎7階、特別出張所で配布しています。新宿区ホームページでもご案内しています。以上、建築物の耐震化でした。3、暮らしのガイド。2014年版、平成26年版、新宿区地図、避難場所地図をお届けしています。暮らしのガイドには、区の施設や手続き、サービスなど、区民の皆さんに役立つ生活情報を掲載しています。特集記事、災害から命を守るや、文化芸術創造の街、新宿もぜひお役立てください。新宿区地図、新宿区避難場所地図とともに、区内の全世帯にお届けしています。順次お届けしますが、4月30日水曜までに届かない場合はお問い合わせください。いずれも区政情報センター、本庁舎1階、特別出張所で配布しています。新宿区地図は図書館等の区の施設で、新宿区避難場所地図は危機管理課、本庁舎4階でも配布しています。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話5273-4064、ファックス5272-5500へ。以上、暮らしのガイドでした。続いて、冊子、平成26年度予算の概要、パンフレット、新宿区の財政を作成しました。冊子、平成26年度予算の概要には、予算のあらましや主要な事業の概要などについて掲載しています。パンフレット、新宿区の財政には、平成26年度予算、平成24年度決算、特区財政調整制度などについて掲載しています。特区財政調整制度の原資となる法人住民税の一部国税化についても掲載しています。いずれも区政情報センター、本庁舎1階、特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、財政課、本庁舎3階、電話5273-4049、ファックス3209-1178へ。続いて、春の全国交通安全運動、4月6日日曜から15日火曜まで、優しさが走るこの街、この道路。交通事故防止のため、交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践しましょう。問い合わせ、交通対策課交通企画係、本庁舎7階、電話5273-4265、牛込、新宿、戸塚、四ツ谷の各警察署交通総務係へ。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止、運動の重点、自転車の安全利用の推進、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止、自転車安全利用5則の周知徹底。知っていますか？自転車の正しい乗り方。自転車安全利用5則を守りましょう。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方、車道や交通の状況からやむを得ない場合は、歩道を通行できます。2、車道では左側を通行。3、 歩道を通行する場合は歩行者優先、自転車は車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進、傘差し運転、運転中の携帯電話使用等は禁止です。夜間はライトを点灯。交差点では信号を守り、一時停止、安全確認を。5. 子供はヘルメットを着用。続いて、区役所の職員をかたった還付金詐欺の電話が増えています。不審に思ったら110番。こんな手口にご注意を。犯人は区役所等の職員を装って、医療保険等の還付金があるので、今から伝える電話番号に電話してください。口座番号や暗証番号、生年月日を教えてください、等と言い、コンビニや無人の ATM、現金自動預け払い機に行くよう指示します。携帯電話で通話しながら犯人の言う通りに ATM を操作すると、還付金を受け取るどころか犯人の口座に送金されてしまいます。こんな電話にもご注意ください。息子や孫を装って電話をかけ、大金を騙し取ります。電車に会社の小切手やお金の入ったカバンを置き忘れた。不倫相手に子供ができて慰謝料が必要になった。株、FX 取引。で失敗して会社のお金を使い込んだ。電話に自動録音機をつけて被害を防ぎましょう。警視庁が機器を無償で貸し出しています。自動録音機を取り付けると電話の呼び出し音が流れる前にこれから会話を録音しますと警告メッセージが流れます。詐欺の犯人が電話をかければ声が高音質で録音されます。お近くの警察署にお申し込みいただくと、警察官がご自宅に伺って機器を設置します。申し込み、次の各警察署生活安全課へ。電話、牛込 3269-0110、新宿 3346-0110、戸塚 3207-0110、四ツ谷 3357-0110。4. 暮らしのコーナー4件。まず、リサイクル講座。1. 古布から鯉のぼり作り。日時、4月17日木曜、午後1時から4時まで。費用150円。持ち物、幅15cm×長さ15cm の布2枚。2. 土のリサイクル。日時、4月27日日曜、午後1時から3時まで。内容、土のリサイクルの方法とリサイクルした土を使った緑のカーテンの作り方。費用100円。以下共通。対象、区内在住在勤の方各30名。会場申し込み。往復はがきに記載例のほか希望口座1、2の別を記入し、1、鯉のぼりは4月12日、2、土のリサイクルは4月16日、必着までに、新宿リサイクル活動センター、郵便番号 169-0075、高田の馬場 4-10-2、電話 5330-5374、月曜日休館へ、応募者多数の場合は抽選。次、新宿区シルバー人材センター新規会員の募集。センターの会員になって就業を希望する方は、電話予約の上、説明会にご参加ください。終了後に入会申し込みを受け付けます。説明会に参加しないと会員登録はできません。入会した方には、後日接遇研修を受けていただきます。対象、区内在住の60歳以上で、健康で就業意欲のある方。説明会日時、4月8日、15日、5月13日、20日、いずれも火曜日、午前9時30分から。持ち物、顔写真、縦3センチメートル×横 2.5 センチメートル、2枚。郵便局、ゆうちょ銀行の通帳。就業に対する配分金の振込用。住所がわかるもの、健康保険証、運転免許証等。 年会費2000円、会場申し込み、電話で新宿区シルバー人材センター新宿 7-3-29 新宿ここから広場仕事棟、電話3209-3181へ。あとの2件は見出しのみ。まず新宿区消費者団体連絡会総会記念講演、メディアに惑わされない食生活、食品の嘘本当。次、緑とリサイクルフェア。以上、暮らしのコーナーでした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。